皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい日本が始まっているです。もうこのインターネット放送もですねだいぶやっておりまして、もう7年ぐらいなんじゃないかなと思うんですが、ちょうどあの小泉改革がですね大騒ぎするあの直前ぐらいからですね、まあ、あの実際に小泉の時代なんですけども、まあ、あの大騒ぎの前の年ぐらいからですね、まあ、始めたんじゃないかと思うんですが、あの当時7年前と今比べてみるとですね、本当に民衆というもの、ピープルっていうんでしょうかね、こういう人たちが本当に勃興してきたなとつくづく感じるんです。やっぱりその7年前、まあ10年ぐらい7年前まではですね、やっぱり権力者と大衆というその大きな括り以外なかった感じがするんですよね。よくインテリっていう言葉を使いますが、最近のインテリはあれみんな大衆なんですよね。ヘリクスこねてるばっかりだったら見事な大衆でありましてですね、やっぱりそのインテリじゃないかと思ってた人たちもですね、この10年ぐらいの間に自分も大衆だったということを気がついてんじゃないかと思うんですよね。だから気がついたらそのね、仕事がないとかですね、かっこよく年金運用やりましたったら財産がなくなっちゃったとかですねですから、なんだ気がついたらですね、これは自分も大衆だったじゃないかと思ってる人多いんじゃないかと思うんですが、その、やはりその知識とかですね、いうものが時代を開くわけじゃないんですね、あれ。やっぱり21世紀と20世紀とは全然違って、その明るさ光というのはですね、なんかその物事を知ってるという、その知識の力ではないんじゃないかと思うんですね、見ていると。で、この10年ぐらいの間に本格的に広がってきたこと、特には911の後ですね、それはやっぱりこう民の力だと思うんですね。これはアメリカでもヨーロッパでも、もう日本でもまさにそうだと思うんですね。あの911の後ぐらいからですね、そのやっぱり政府がどんどん信用できなくなってきた。いろんな意味でですね。で、日本はまあ、小泉改革もそうですが、まあ、今回の、大震災なんかもそうですね。原発事故もそうで、全然信用できないわけですよね。こうなってきた時にですね、本当にあの、なんていうのかな、自分たちの力で行動しなきゃいけない。それがものすごく今はですね、本気で皆さん考え始めてきたことなんじゃないかなと思うんですね。特に今回原発が止まったわけですね。すべての原発が、営業運転がこれ止まったわけですけども、それは原発止まればですね、電気足んなくなるだろうことは誰でもわかるわけですよね。あれだけでかい発電機が動いてたわけで、それ全部止めちゃったらですね、まあなくなるだろうと。でも、だからどうなんだって話になった時に、それは不便は不便なんでしょうね。でも言ってみれば、ねえ、その、不便だからといって、じゃあ続けてたら、今度また爆発したらね、どうすんだって話になりますから、まあ不便なら不便なりにですね、それを解消していけばいいわけですよね。昔、国鉄っていうのがありましてですね、これが、その70年代に激しいストライキありまして、一週間、列車止めちゃったことがあるんですね。そしたらもう貨物の輸送が止まっちゃいましてですね、あれで一気に、実はその、トラック輸送にみんな切り替えていったわけですよ。今もう貨物の輸送のほとんどはトラックですけども、あの国鉄が70年代に行いましたあの大ストライキでね、流れが決まったわけですね。今も同じだと思うんですよね。その原発が止まればですね、じゃあライフスタイルを変えましょうよと。なんか今まで随分エネルギー、電気無駄に使ってたんじゃないですかということたくさんあるわけでしょう。ね、蛍光灯も LED に変えてみればだいぶ電気減りますしね。いや、できることいくらでもあるわけですよ。で、昔のみたいにですね、大量生産の工場たくさんいるわけでもないしね。まあ、大都市にですね、そんなにね、人々が集中して住む必要もないし、もっと要するに世の中分散化していけばいいわけでしょ。ライフスタイルを変えて文明の形を変えていけばですね、これ十分対処可能なんですね。ですから、やはりこの、今の日本人の様子見てますと、原発が止まるっていうことはですね、基本的には、自分たちを変えることだと、やっぱり理解している人がほとんどなんじゃないかと思うんですよね。もちろんその中に全然わけのわかんない人たちもいますけども、やっぱりこの世の中に対して一定の影響力のある人たち、 あるいはその人々が話を聞いて、うん、あの人の言ってることは最もだという人たち、あるいはこの世の中と模範となる行動をしている人たち、まあこれ各分野たくさんいると思うんですよ。本物の民衆ですね。そういう人たちってのはやっぱりそういう健康とか持続可能性という、まあ、大きな価値観の中で原発の問題なんかも考えておられる、そういう人たちだと思うんですね。で、やっぱりこういう人たちがですね、やっぱ去年以降この1年間で急速に世の中変えてきたと思うんですよね。ちょうどあの小泉改革あたりがですね、一つの、転換期で、あれでその郵政ね、解散やって、まあ、言ってみれば権力の横暴っていうか、デマゴークの、その、言ってみれば、先導政治家の、やっぱり一番のその、まあ、華やかなりし頃ですよね。で、あれがやっぱり転機になってきて、怪しいぞと、マスコミも政治も怪しいぞという雰囲気が一気に広がっていったような感じがするんですよね。で、そしてまあ去年のこの事故ですよね。で、ですからここに来てですね、やっぱりそこに見えてくるのは人々のやっぱりなんかごく素朴なですね、未来に対する思いじゃないかと思うんですね。で、日本という国はやはりこの歴史的に見てもですね、新しいものをどんどん消化吸収してきた歴史なんですね。いらないものはどんどん捨てていくわけですよ。だからやっぱり日本という国は形においてはとどまるところのない国だと思うんですよね。なんか一つ神殿を作ってですね、で、それを守るためにずっとやってるってわけでもないでしょうし、まあ昔ね、縄文時代の頃から言えばですね、いろんなものを取り入れてずっと生きてきたわけですね。ですから文明の形にとらわれたってことはないわけですよね。もっともその縄文時代なんかはですね、もっと逆に言うと進んでましてですね、縄文人なんかは見ててもこの物にとらわれてる様子がないですよね。だからやっぱりなんか精神世界を守りながら生きてきたんでしょ。だから物なんかいりませんから、まあ物質文明から見ればですね、非常にプリミティブな世界に見えるんでしょうけども、やはりその精神世界はですね、彼らの残した土器とかですね、様々な工作物を見ればですね、非常に高いっていう感じが、高いと言っていいと思うんですよね。だからもう言ってみれば物質文明、超越した物質文明以前のですね、精神文明にしっかり生きてた人たちだと思うんですけどもね。まあそういうことだって我々の祖先はやってきたわけですから、ありとあらゆる言ってみれば可能性を我々は持ってるんだと思うんですよ。どれを選択するからというふうに私言ってもいいんじゃないかと思うんですね。別にそのアメリカ人と違うライフスタイルとっても全然問題ないわけですし、中国人と違ってもいいわけですから、なんかそういう意味で日本というのはやっぱこの歴史が多様であるということと、で政府もコロコロ変えながら、文明の形もコロコロ変えながら今日まで生きてきたという、まあやってみれば日本のたくましさ、こういうものの凄さがですね、今本当に私は実感を伴って感じられるなぁと、そんな感じがするんですね。何度も言うようにこの政府というのはですね、その時々に変えていくんですね、我が国は。制度もその時々において変えていくんです。それから場合によっては宗教も変えていくわけですね。もちろん古来から伝わる神道みたいなのもありますけども、まあ国がね、仏教を奨励したり、まあ政府が儒教を奨励したりですね、キリスト教は奨励するとかないですけども、まあキリスト教の影響強かったりとですね、まあそんなことはこうよくあるわけですね。まあ奨励したこともありますね、戦国時代の大名なんかはね、キリスト教を奨励したとこもありますが、まあとにかくその時々なんですよ。その時々に政治とか経済ってのはですね、やりようがありましてね。だからそれが絶対ってことはないわけですよね。だから言ってみれば、その時代が変われば、そういう衣を脱ぎ捨てて、古い衣を脱ぎ捨てて、まさにですね、初心に帰ると。古い衣を仕立て直すということをやってね、今日まで来てるわけです。そういう意味で、私は今回、この1年ぐらいで急速に新しい日本が始まったと思いますね。私、本当にこの原発が止まったというのは非常に大きな象徴的出来事で、ね、まあもちろんですね、また復活させようとか言ってる連中もいますから、まあ 100% このまま復活しないとは、それは当然言い切れませんけども、やはりここでやっぱり日本人はですね、なんかやっぱり新しい未来を作っていくんじゃないんでしょうかね。かつて日本には軍隊があって、それから植民地がありましたね。でももうそれないですよね。100年前の日本、に振り返ってですね、で軍隊のない日本なんて誰も想像できなかったと思いますね。 でももう100年経って軍隊はないわけですね。まあ自衛隊はありますけどね、昔のこう侵略していく軍隊、ね、植民地を作り維持する軍隊とは全然違いますよね。まあだから、やっぱりその時代時代にですね、この日本人ってやることがありまして、役割がありまして、まあだから必要なものを取り入れるけどいらなくなったら捨てていくと。新陳代謝をしながら、日本という国は一つちゃんと守って生きている。まあそういう国なんじゃないかと思うんですね。だから、その形とともに人が集まり、そして形や形とともに人が去っていくという、そういう世界じゃないわけですよね。あれ四大文明なんてのこう世界でこういろいろありますけども、やっぱああいうの見てると、形とともに人が集まり、形がなくなって人がいなくなっちゃったって世界だと思うんですね。しかし日本っていうのはもちろん日本の中で言えばですね、栄えたところ、衰退したところありますけども、日本全体として見ればですね、まあ一つ日本っていうのはあるわけで、まあ、今までのですね、お芝居をね、進撃、神の劇をですね、そこで畳んでまた新しいこと始めるみたいなことをですね、しょっちゅうやってるわけですね。だから、その新しい日本というのはですね、その言ってみればある部分は温故知新の日本なんですね。なんか新しい形に、新しいものが、新しい形に新しい人が集まってくるというよりもですね、なんかこう、古い、もういらなくなったものを、まあ壊して、で、新しいと思うものを、こう、まあ、その中でまた、こう、作り上げていく。これが、その、日本の新陳代謝であり、新しい日本が生まれていく、始まっているという、そういう姿だと思うんですね。で、私なんかも、観光立国なんかやってて、当時からすぐすぐ感じるんですが、小泉内閣でやったですね、郵政民営化ってのは結局うまくいかないわけですよね。で、今回だって見直し法案が通りましてですね、うまくいかないわけですよ。で、あれだけですね、金や太鼓叩いて金かけてね、デマゴークが宣伝してですね、メディアが追ったってね、ダメなものはダメなんですね。これやっぱ我が国ってそういう国ですね。ダメなものはダメなんですね。でも当時、小泉改革で始めたものが観光立国ですよね。で、放射能の問題は確かにありますけども、あれやっぱり微生物でしょ？極めつけはね。今なんか高島博士のとこでやってますよ。福島の方で民間ベースでですね、微生物の除染とかやってますからね。まあ、新しい科学ですよね、あれ。新しい科学なんだけど、その技術は、酒屋さんの技術ですからね。日本酒作りの技術なんですよ、あれ。だからこれいろんなところに応用できますし、まさに日本のお家芸ですからね、これ。日本酒作りの技術っていうのは。まあ、だから私はそんなにですね、長い時間にかからずですね、私はなんか、新たな変化が、その放射能問題でも見えてくると、私はこう思ってるんですね。で、結局、その、今、日本を見てると、その、まさに町おこし、ね、観光とは町おこしであるという話をしまして、これがこう残ってるわけですよね。しかもそれはね、誰がやってるわけでもないんですね。まあ最初にね、こう、誰か言い出して、ね、見本みたいなこと始めた人いますけども、でもやっぱり、みんな自分で考えて自分がいいと思ってやってるわけでしょ。だから中心なんてのはないんですよね。観光庁なんて役所がありますが、別に観光庁が、日本の観光を動かしてるわけではありませんね。なんかやってる役所ですよね、あそこは。だから結局ですね、なんかやっぱり新しい日本っていうか、日本が変わるときっていうのはこう、民がもそもそもそと動き出して、こうなんか自然に変えていくんですね。つくづく私は思うんですよね。この、たとえ政府が言うことでありましても、まあ誰が言うことでも、民がそうじゃないと思ったら何も進まないし、まあ民がそうだと思うとですね、結構それ進んでいくんですよね。ソーシャルメディアなんかもそうですよね。まあ、最近こう、Facebook なんかもどんどんこう進んでおりますけども、なんとなくみんながいいと思えばですね、日本人にどんどん取り入れますし、飽きりゃそれで終わりになっちゃうわけですね。でもまあそうやってですね、なんか見てると、インターネットっていうのもですね、結局新しい日本を作るためにものすごく協力してるんだと思いますよ。民衆の力を横につなげていくというね、横型リーダーシップに最も貢献してるのが、あれインターネットなんじゃないんでしょうかね。あれは当然外国から来たもんですよね。でもやっぱりその外国から来たものをですね、上手に取り入れることによって、日本自身の、自らの変化を加速させてるっていうのは、やっぱこれ我々の力だと私は思いますね。で、もちろんね、政府にとって都合の悪いことも大変多いんでしょうけども、しかしその政府ってあってですね、絶対王政の政府であるわけでもないしね。まあ、所詮選挙で選ばれただけですから、ね、国民に背かれやそれっきりでおしまいですよ。ね、フランスのサルコジだってそうだし、それからギリシャだって今回、ね、総選挙やって、与党 2党ボロ負けしましたでしょ。だあんな風になって、まあだから選挙で選ばれた政治家なんては大したことないし、じゃあ金持ちを動かしてるかったって金持ちも最近金なくなってきたわけですよね。昔ながらのその、まあ言ってみれば金持ちの横暴なんかは世界中どこ見ても通用しなくなってるわけですよね。まあそうなってくると本当に今ここにの我々の見てる世界っていうのは20世紀の常識で言ったらこう荒野が広がっちゃったっていうのかな、こんなはずじゃないっていうですね、経済的なまさに不良債権のね、山しか見えないような荒野が広がっちゃった。でも21世紀の目から見たらですね、やっと20世紀のお祭り喧騒が終わったかと、やっとなんか世の中正気に戻ってきたかと。しかしですね、その爪痕はあまりにもひどいとね、あまりにもひどい爪痕をどうやってこれ立て直すんかいなと、まあそんな風に見えるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。だから新しい日本ということを考えた時にはですね、まあやっぱりその担い手というところから考えることが一番大切で、今までのように権力交代によってですね、権力覇権の奪取によって覇権を奪い取ることによってなんか変わってった世の中がですね、やっぱりその自分たちで考えて行動するという覇権なきところでもそもそもそっと民が動いて変わっていくという、そういう形になってきたところがですね、まあ非常になんか私は今回は象徴的であって、こんな風に変わっていくとですね、世の中ってすっかり全部変わっちゃうんじゃないかと、まあそんな感じがするんですね。秩序という言葉もですね、なんか非常にこういう時は相対的になるわけですね。秩序が壊れたらおしまいだと思っている人結構いるんですよね。ドルが壊れたらおしまいだとかですね、アメリカ、中国が崩壊したらおしまいだとか、もうそこで思考が停止してしまう人いるんですが、それはダメですよね。やっぱり別に中国やインドだ、中国やアメリカって昔からの国じゃありませんしね、新しい国ですし、亡くなる時は亡くなりますし、まさにね、諸行無常なんて話はありますし、大震災の様子見たってわかりますが、亡くなる時はね、あっという間に世の中亡くなるものは亡くなる、これ世の中ですからね。で、そこで世の中が終わるわけでもないし、止まるわけでもないんですね。やっぱりその先って必ずあるわけですね。だから、やっぱりその与えられた、環境、与えられたその変化の中で、その意味を悟って次をどう作るかっていうこと、時代や歴史に対して謙虚であり続けるっていうことがですね、我々にとって一番重要なことなんですね。で、往々にして、ですから、こういう時はインテリがですね、やっぱり一番後ろになっちゃうんですね。インテリがどうしてもですね、自分のその頭の中の世界をですね、こねくり回そうとして、その、まあ、時代の変化にですね、耐え難くなってしまうことがよくあるわけですね。まあ、でも昭和が終わってだいぶ時間経ちましたから、もうなんかね、だいぶそういうものは消えつつありますけども、まだまだ多少残ってんじゃないんでしょうかね。で、まあ、日本には日本の役割があるし、世界にはそれぞれ世界の国々に役割ありまして、あとまあ、それを横にどうつなげていくかということなんですけども、とりあえず日本もですね、まず足元を立て直しませんとね。これじゃあまあ世界に顔向けもできませんしね、放射能もばらまいちゃったしですね。まあこれどうするかというですね、根本的なやっぱりですね、体制の立て直し、問題の収集、少子高齢化も放射能のこともですね、その辺をまず自分たちでしっかりとですね、足元固めてこうやればなんとかなるというものを持って、もう一回行かないと世界の人もちょっとこれ相手にしてくれないんじゃないでしょうかね。どうも私はそんな感じがするんです。だからこそですね、まあ細かいことにとらわれてないでですね、一番重要な問題から順番にやっていくべきだと思うんですね。まずやっぱり放射能ですよね。やっぱ放射能を消すことですよね。消えないとか言う人いるけども、とにかく消さないとダメなんですから、ね、実際に酒屋さんの技術で消えてるんだから、やっぱそういうものをどんどんやっていくべきだと思いますよ。それから今度はやっぱりあれですよね、少子高齢化問題ですね。で、それに伴う新しい産業構造、新しい産業、ライフスタイルの作り直しでしょ？これはまず日本自分たちやらないとダメですよね。やればできることだと思うんですよね。結局だからやればできることをやる担い手が今ですね、表に出てきてないだけの話で。まあこのまま日本もおそらく政治的にはギリシャと同じになると思うんですよ。二大政党が足しても過半数割れなんていうことに、これなってくるんじゃないかと思うんですね。総選挙を後ろに伸ばせば伸ばすほど。でもそうなればなるほど今度は民が出てきますからね。まあだから、どの道民の時代ですから、みんな自分で考えて行動して横に繋がっていく以外に、この出口はないと。 永田町を見てても始まんないということだけは皆さんお気づきでしょうからね。まあその辺はもう立場を超えてですね、皆さん行動していかないといけないと思うんですね。でも本当に今回ですね、原発が止まったってのは本当に象徴的なことだったと思いますね。まさに私は新しい日本がこうやって始まってきたなと思うんです。もちろん揺り戻しというものは多少あるかもしれませんけども、やはりこの新しい日本のですね、作る営みが止まるってことはないと思いますんで、皆さんそれぞれにですね、時代が変わりましたから、横に手をつないでですね、前進していただければと、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい日本が始まっているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。